聖書をお読みいたします。まずはじめに旧約聖書イザヤ書43章10節から11節をお読みいたします。お手元の新共同訳聖書旧約聖書の1131ページです。イザヤ書43章10節から。私の証人はあなたたち、私が選んだ私のしもべだと主は言われる。あなたたちは私を知り、信じ、理解するであろう。私こそ主。私の前に神は作られず、私の後にも存在しないことを。私が主である。私の他に救い主はない。続きまして、新約聖書、ルカによる福音書19章11節から13節をお読みいたします。お手元の新共同訳聖書、新約聖書の146ページです。ルカによる福音書19章11節から。人々がこれらのことに聞き入っているとき、イエスはさらに一つの例えを話された。エルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐにも現れるものと思っていたからである。イエスは言われた。ある立派な家柄の人が王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立つこととなった。そこで彼は十人のしもべを呼んで十ムナの金を渡し、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。長い梅雨が続く中、私たちはあなたの恵みと導きに従って今朝もこうして御前に集められ、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守ることができました。心より感謝申し上げます。私たちは今あなたの御前にあって、この一週間のそれぞれの歩みを思い返しています。私たちはどこまであなたの御旨に従って発言し、また行動することができたでしょうか。一つ一つの具体的な出来事を丁寧に振り返っていくとき、私たちは自らの至らなさを、罪を、不信仰を認めずにはいられません。しかし私たちは、罪深い私たちを救い出すためにあなたがイエス様を使わせてくださったことを知っています。神様、あなたの計り知れない愛に心より感謝いたします。また教会の外に目を向けますと、この一週間も多くの悲しい出来事、また醜い出来事がこの国で、また世界で起きました。とりわけ京都では34名もの命が奪われた放火殺人事件が起きました。このようなむごい出来事を目の当たりにするとき、私たちはともすれば怒りに打ち震え、自らの手で悪人を裁いてしまいたいという衝動に駆られます。しかしイエス様は、人を裁くなと私たちを諭されました。神様、どうか私たちに怒りをぐっと飲み込み、裁きをあなたにお委ねすることのできる分別をお与えください。そして何よりも、悲しみと苦しみと混乱のうちにある人たちのそばにあって、その心を癒してください。さまざまな事情により、この礼拝に集うことのできない兄弟姉妹がいることを覚えます。体や心の不調に苦しんでいる兄弟姉妹がいることを覚えます。家族や親しい人を失い、悲しんでいる兄弟姉妹がいることを覚えます。また、世界中に弱い立場に置かれ、不当な扱いを受けている人々がいることを覚えます。戦争や紛争や災害に苦しめられ、日々の暮らしに不安を覚える人々がいることを覚えます。神様、どうかあなたがこのような一人一人を顧み、慰め、強めてください。聖霊なる神様、今日も私たちに聖書を通じて語りかけてください。私たち一人一人があなたの御旨を心に刻み、今週も世へと出ていくことができますように。 この祈りを主イエス・キリストの御名を通じて御前にお捧げいたします。アーメン。それでは良い奴隷と題しまして、田中健三先生よりお話をいただきます。よろしくお願いいたします。
本日取り上げましたルカ福音書19章の良い奴隷の話は、2つの物語から構成されていると言われております。一つは身分の高い者が遠い国に王の位を得るために出かけていった。ところが国民たちはその王を嫌い、その王の即位を決して喜ばなかった。そしてその王が帰ってきたという物語と、王になろうとする人が奴隷に一棟ずつ与え、その一棟をどうしたかという三つの例、この二つの物語が組み合わされている箇所であります。もう一度もう少し読んでみたいと思います。ルカによる福音書19章11節以下ですが、13節から、そこで彼は10人のしもべを呼んで10ムナの金を渡し、10人に10ムナですから1人1ムナ、1ムナは今で言えば約100万ぐらいと考えていただければいいと思います。1人100万弱のお金を託したと。私が帰ってくるまでこれで商売しなさいと言った。しかし国民は彼を憎んでいたので後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくないと言わせた。さて彼は王の位を受けて帰ってくると金を渡しておいたしもべを呼んでこさせ、どれだけ利益を上げたかを知ろうとした。最初の者が進み出て、ご主人様、あなたの一棟で十棟儲けましたと言った。主人は言った。良いしもべだ、よくやった。お前はごく小さなことに忠実だったから十の町の支配権を授けよう。二番目の者が来て、ご主人様、あなたの一棟で五棟稼ぎましたと言った。主人は、お前は五つの町を治めよと言った。また他の者が来て言った。ご主人様、これがあなたの一棟です。布に包んでしまっておきました。あなたは預けないものも取り立て、まかないものも刈り取られる厳しい方なので、恐ろしかったのです。主人は言った。悪いしもべだ。その言葉のゆえにお前を裁こう。私が預けなかったものも取り立て、まかなかったものも刈り取る厳しい人間だと知っていたのか。では、なぜ、私の金を銀行に預けなかったのか。そうしておけば帰ってきたとき利息付きでそれを受け取れたのに。そしてそばに立っていた人々に言った。その一棟をこの男から取り上げて十棟持っている者に与えよう。しもべたちが、ご主人様、あの人はすでに十棟持っていますと言うと、主人は言った。言っておくが、誰でも持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。ところで、私が王になるのを望まなかったあの敵どもをここに引き出して私の目の前で撃ち殺せ。この物語ですけれども、この王をイエスとする解釈が昔からされておりますが、本日は特にこのキリスト信徒の在り方ということに焦点を当てて、この3種類の奴隷について考えてみたいと思います。先ほど2つの物語からできていると言いましたけれども、その一つ、王になろうとする者が遠い国に行って王の即位を受けて叙任を受けて帰ってくるという物語は、 史実として紀元前4年にヘロデ大王の長男であるアルケラオスがヘロデ大王の領土の一部を受け継ぐためにローマ帝国に認可を得るためにローマに向かったと。ところがアルケラオスはユダヤ人から憎まれていたので王にしたくないと。こういう史実がヨセフスの古代史の中に出てきており、おそらくこれとの関係で一つの物語があって、その物語とこの奴隷にお金を託す物語をこのルカ福音書記者がくっつけたのではないかと言われております。冒頭の11節に、人々が神の国はすぐにも現れるものと思っていたからこの物語をイエスが言ったと書かれております。まあ、これがこの物語の一つの趣旨でありまして、終末はもうすぐ来るんだという思いのもとに、この地上での営みを怠る者への警告と捉えることはできます。当時はもうすぐこの世の終わりが来るんだという思い、まあ、それがなかなか来ないのだ、来ない時にどうしようかというのがこのルカ福音書の一つのテーマではありますけれども、私たちで言っても週末がすぐ来るという思いは、まあ、当時の人々と比べると薄くなっているかもしれませんが、一つの原理主義的考えだとすると私たちにも当てはめられるのではないかと思います。どういうことかと言いますと、私たちはもう救われているのだとか、私たちはいずれ天国に行けるのだ、そのことを重視するあまりこの世の営みが軽視される、この世の問題、社会的問題、あるいはあるがままの人間に対する無関心、そういうことはあり得る、キリスト信徒の中にもあり得る現象だと思います。当時としては終末がすぐ来るということでこの世の問題をなおざりにした。さて問題はこの一無な与えられて何もしなかった奴隷です。どうしてしなかったかというと、この物語によりますと21節、あなたは預けないものも取り立て、まかないものも借り取られる厳しい方なので恐ろしかった。これがこの奴隷の理由であります。主人を厳しい方と捉えた。23節に、ではなぜ私の金を銀行に預けなかったのか、そうしておけば利息を受け取れたのに、せめて銀行に預ければということがありますが、ここを読んでいくと銀行に預けることも考えられなかったのかという疑問を私たち素朴に持ちますけれども、ここの物語の焦点はこのしもべが何もしなかったということであり、その理由はこのしもべの主人に対する主人像、主人をどう思っていたかということによるということです。マタイ福音書の並行記事ではこの箇所をの説明として、このしもべは萎縮していたと、主人に対して萎縮していたと書かれております。ルカ福音書では、厳しい方。さて私たちはどのような人間であっても何か目に見えない何らかのものを主人としている奴隷であると言えるかもしれません。 あるいは自分の力、あるいは強い者が勝つという考え、あるいは宿命論、何らかの目に見えないものを一つの指標として生きているものであります。その中で私たちはこのように神を、そしてキリストを主人として生きようと願っているものであります。この3番目の奴隷もそういう意味では、この主人、この身分の高いものを主人とはして考えていたわけです。主人とは考えていたけれども、主人の力、あるいはその厳格さに萎縮して、失敗しないように具体的に活動をしなかったわけです。このことを見てみますと、特に思い起こされるのがルカ伝7章の罪ある女の例えであります。ある町に、ルカ伝、ルカによる福音書7章、ある町に一人の罪深い女がいて、イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗ったと。罪ある女がイエスのところに壺を持ってきて、自分の足、涙でイエスの足を洗い、それを拭って香油を塗ったというものです。イエスはこの女を評価して、この人を見ないか、私がシモン、ペトロ、あなたの家に入ったとき、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛を拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった、というように評価しております。この罪ある女は、本来でしたら罪あるものは自分もわかってるし、周囲のものもわかってるので、このイエスの前でイエスを怖くて萎縮してもおかしくないはずであります。ところがこの罪の女は、むしろ他の人以上にイエスに奉仕した。この罪ある女は自分の罪、自分の弱さと向き合わざるを得なく、それをもちろん自覚していた。その謙虚さがあった。そしてその罪の自覚、自分との向き合いの中でイエスと出会い、イエスが怖いだけの人ではない、弱さを、欠点をも包み込む人である、そのことを直感したのだと思われます。そしてイエスのいわば弱さをも感じ取り、この場合はやがて殺されるということですが、イエスに愛の奉仕をしたと思います。この3番目の一無なもなって何もしなかった奴隷は、主人との間に距離感があり、怖いだけの人であったのですが、むしろこの罪ある女は自分の弱さをごまかすことができず、自分と向き合い、そしてイエスと向き合わざるを得なくなり、そのことによってイエスが怖いだけの人ではない、愛ある人だということを直感した、その違いだと思います。 ですから主人がどういう人かと思うのはそのしもべの姿勢に関わっている、そのしもべの姿勢と主人との相互関係によって主人が怖いだけの人かそうでない人か分かるわけであります。恐れは人を萎縮させますが、愛は命を活性化します。あ、ごめんなさい。ですからこのルカ福音書の良い奴隷の例え、一無な与えられたものの例えの結論からすると、臆することなく活動せよ、進め、私たちは皆一無な与えられている、そして私たちにはイエスという主人がいるということになると思います。ここの箇所のもう一つの物語で言いますと、多くの国民は主人を認めていなかった。この主人のしもべは少数者であったわけです。新約聖書の背景として、やはりキリストに従う者は世界の中では少数者であったということを忘れてはならないと思います。ですから私たち日本のキリスト信徒が少数であるということは、本当は新約聖書を理解するのにとてもいいポジションにあるということも言えます。ここで多くの国民は王の即位を認めず、27節で私が王になるのを望まなかったあの敵どもをここに引き出して私の目の前で撃ち殺せと言わせているのをどう見たらいいのか。これは少数者への励ましと読むべきではないかと思います。少数であることが間違っているということには必ずしもならない。私たちは少数である。しかしイザヤ書に書かれたように、その少数であるしもべが証人、証人となることができる、そういう使命を与えられていると思います。あの敵どもを殺せというのを差別や排除と読み取るのではなくて、少数者への励ましと受け取るべきだと思うのです。さまざまな主人がこの世界にはありますが、私たちキリストを主人とする奴隷、それを臆することなくこの地上で進めという励ましをこの箇所から読みたいと思います。お祈りします。神様、あなたの恩あれみによって私たち一人一人あなたから選び分かたれこの場所におります。私たちはこの世界では少数者であり、ともすれば自分の歩みが間違っていたのではないか、そういう思いに駆られることがあります。しかしどうぞ神様、私たちをこの地上の生が終わるまでお支えくださり、そして私たち臆することなくあなたのためにそれぞれの持っている一無なを活用して生きていくことができますようにお助けください。本日は日本の将来を左右する国政選挙が行われておりますが、 どうか主よ、私たちの国を憐れみ、この世界において平和のために貢献できる国、国と国をつなぐ使命を与えられた国として導き祝福してください。私たちのこれからの一週間の歩みをどうか御支えください。言い尽くしません感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
ご無理のない方はお立ちいただき、皆様ご一緒に賛美歌を歌いましょう。賛美歌504番、主よ見てもて。